第十三章、一節から二節。イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。三節から十三節。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられると、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか？また、そのことがすべて実現するときには、どんな印があるのですか？イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また、私のために総督や王の前に立たされて証をすることになる。しかし、まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され、連れて行かれるとき、何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。そのときには、教えられることを話せばよい。実は、話すのはあなた方ではなく、聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また、私の名のために、あなた方は、すべての人に憎まれる。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。十四節から二十三節。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいるものは上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の始めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ、誰一人救われない。しかし、主はご自分のものとして選んだ人たちのために、その期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだ、という者がいても、信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だから、あなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。24節から27節。それらの日には、このような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。二十八節から三十一節。イチジクの木から 教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると、夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方は、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。32節から37節。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人が、しもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことは、すべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。